皆さん、
こんばんは。2025年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2025年2月、今年2回目のゴスペルアワーです。
本日のテーマは、先月に続いて、新しい人生の出会い、その2というテーマでお届けしたいと思います。
今日は、新約聖書、ルカによる福音書、19章1節から10節に登場してくる、ザーカイさんという人物について紹介したいと思います。
イエス様は、エリコに入り、町をお通りになりました。この町にはローマに納める税金を取り立てる仕事をしているザーカイという男がいました。主税人の中でもとりわけ権力を振るっていた大金持ちでした。主税人の頭で金持ちであったと書いてあります。
ザーカイという名前は日本語に翻訳すると、正しさんとか清さんという名前で、正しいとか清いという意味の名前です。
ザーカイさんの両親は、正しい人、清い人になってほしいと期待していたのかもしれませんが、町中の人の嫌われ者でした。
なぜなら、ユダヤ人でありながら、自分たちの国を支配しているローマのために税金を取り立てる主税人だったからです。
主税人の頭で金持ちであったと書かれています。通行税として1000円を集めれば良いところを2000円、3000円とか余計に取り立てて、ローマには1000円納めて、残りの1000円、2000円は自分の懐に入れていたので金持ちだったのです。
そんなエリコの町にイエス様が来られました。イエス様の周りには大勢の人、群衆が群がっていました。ザーカイさんも話題のイエス様を見たいと考えました。
聖書にはこう書いてあります。このザーカイも一目イエスを見ようと思いましたが、背が低かったので、いくら背伸びをしても、人垣の後ろからは何も見えません。
イエス様を一目見ようとしましたが、イエス様が見えません。さあ、困りました。
そこでザーカイさんはずっと先の方に走っていき、道端にあった一軸桑の木によじ登って見下ろしていました。イエス様がだんだん近づいてきました。見えます、見えます。ほう、あの方がイエス様か。と木の上から高みの見物をしておりました。
やがてイエス様がザーカイの登っている木の下に差し掛かったとき、イエス様は急に足を止め、ザーカイを見上げて言いました。
ザーカイ、早く降りてきなさい。今晩は あなたの家に泊めてもらうつもりでいますから、とイエス様は言われました。
ザーカイは木から滑り落ちるくらいびっくりしたことでしょう。なぜイエス様は私の名前を知っているんだろう。そして今日私の家に泊まりたいなんてびっくり仰天です。
なぜならザーカイは町中の嫌われ者で、自分の家に来てくれる友達もいなかったのに、イエス様が自分の家に来てくださると聞いて、彼は急いで降りると、大喜びでイエス様を家に迎えました。
さあ大変です。これを見ていた人々の心中は穏やかではありません。何もあの札付きの悪党の家の客にならなくても、と言って人々はつぶやきました。
しかしザーカイさんはイエス様の前でこう告白しました。先生、今からは財産の半分を貧しい人たちに分けてあげます。税金を取りすぎた人たちには4倍にして払い戻します。
するとイエス様は言われました。その告白こそ今日この家に救いが来たことの証、証拠です。この人も迷い出たアブラハムの子供の一人なのだから。メシア、救い主の私はこのような人を探し出して救うために来たのです。
ザーカイは初対面の自分の名前をご存知であったイエス様に見つめられた時に、自分の名前だけではなく、自分の今までの人生、どんな生き方をしてきたのか、自分の罪深いことも、イエス様はご存知であることを、ザーカイさんは気づいたと思います。そして、自分の過去を知った上で、私の家に来てくださる、イエス様の温かな大きな愛に触れました。
ここでは、順番が大切です。ザーカイが心を悔い改めて真人間になって騙し取ったお金を返す。良い人間になったからイエス様はザーカイを救い受け入れたのではありません。
ザーカイを見下さず、イエス様が愛で受け入れてくださったそのイエス様の愛に触れた時から、ザーカイの心も人生生き方も新しく変わったのです。今も聖書を通して私たちはイエス様と出会い、イエス様の愛に触れ、新しい人生をいただくことができます。
はい、それではここで本日最初の賛美をお届けしましょう。神の独り子という賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
神の一人子、救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれ。 救い主よ、今も生きて御業を、神の一人を救い主よ、栄光とは
神の独り子という賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは新しい人生の出会いその2というテーマでお届けしています。
イエス様との出会いによって、イエス様の一方的な無条件の愛によって受け入れられ愛される経験をしたザーカイさんの人生は新しい人生に変えられました。私の名前は清し、清い、潔いという名前なので、個人的には聖書の中で登場する人物の中ではこのザーカイさんが昔から一番好きでした。私は小学校5年生までは秋田県湯沢市に住んでいましたが、6年生からは宮城県仙台市の学校に転校しました。6年生の時にはクラスで後ろから2番目くらいに背が高かったのですが、中学高校と仙台のミッションスクールに入って、高校を卒業する時は1番目か2番目に背が低かったので、ザーカイさんと同じ背が低いという劣等感を持っていました。
でも教会に行くようになって、神様に愛されているということが分かってきて、背が低かったり足が短かったりの劣等感からも少しずつ解放されてきたんですよね。
6年生で転校して初めて近所の床屋に行ったら、床屋のおじさんに言われました。中学生ですか？いいえと答えると、え、じゃあ高校生？と驚かれて、いいえ、6年生ですと答えた経験があります。中学1年の時の通信簿成績表の先生からの通信欄のところに、福井は子供らしさが足らないみたいな内容を書かれたことがあって、先生の言葉にショックを受けました。つまずくほどではありませんでしたが、気をつけないと言葉は人の心を傷つけるものだということを心に覚えた記憶があります。教会に行く前の自分の写真を見ると、顔はいつもブスッとして、口がとんがっていて、実際可愛げがありませんでした。
今は笑顔の素敵な優しいご主人様になりましたね。
中一の担任の言葉で、人間は人の言葉で傷つくことを知り、通学のバスに乗るときは必ず人から見られないようにバスの一番後ろに乗る自分でしたが、神様に愛されているということがだんだんわかるようになって、少しずつ性格も変わったと思います。
はい、それでは本日の2曲目の歌をお届けしましょう。水野源蔵さんの星座という歌です。歩けない水野源蔵さんがお父さんに抱かれて冬の星座を見上げた時の思い出を歌った歌です。それではどうぞお聴きください。
見上げた雪晴れ空
様のくじきにわざなる冬の星座が美しく輝いていた冬の星座が美しく輝いていた
水野源蔵さんの星座という歌をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは新しい人生の出会いその2というテーマでお届けしました。
今日はジョークではありませんが面白いお話を一つ紹介したいと思います。金銀銅ある時に人間は銅を求めた時に神は金を与えてくださるという言葉があります。
昔アーノルド・パーマーという有名なゴルフプレイヤーがいました。ある時アラブの国の大金持ちの王様と一緒にゴルフのラウンドを回ることになりました。有名なプロゴルファーと一緒にゴルフができるということで感激した王様はアーノルド・パーマーに感謝の記念として何かプレゼントしたいが何が良いかと質問されました。
最初は遠慮していましたがどうしてもと王様が言うものですから少し考えてそれではゴルフクラブを記念にいただけますでしょうかとお願いしました。
彼は王様からどんなすごいゴルフクラブが送られてくるのか楽しみに待っていました。金やダイヤがついたゴルフクラブが送られてくるのかと期待していました。
だいぶ経ってから王様から一通の手紙が届きました。ゴルフクラブのセットのバッグ一式が届くとばかり期待していましたが薄っぺらい大きなサイズの手紙が届きました。
手紙の封を切って中を確認してみるとなんとアメリカの大きなゴルフ場の権利証が送られてきました。ゴルフの道具のクラブではなく広いゴルフ場全部の権利証をもらったというのです。
まさにどう求めた時に神様が金を与えてくださるというお話ですね。私たちの信じている聖書の神様イエス・キリストは愛と恵みの神様です。私たちの思い想像をはるかに超えて素晴らしいことをしてくださる神様です。
教会に行かれたことのない方は ぜひお近くの教会を訪ねてみてください。それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それではこの次は
来月3月にまた
お耳にかかりましょう。